民話で知ろう郷土の歴史。このコーナーでは阿賀北地域に伝わる民話から郷土の歴史を探っていきます。それではこのコーナーの先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
伊藤邦夫です。新潟日報社関係のミニックの中にふるさとの民話というコーナーを5年くらい書いています。今年の12月で55号まで行きました。
はい、このミニックに載っているふるさとの民話は55号で終わりになるんですか？
いえ、とりあえずまとめたんです。
そうなんですね。
潮の満ちから考えてのふるさとの民話ということだったので、うん、民話はまだたくさん新潟県にあるので、やめたわけではないんですけど、
そうなんですね、
一応潮の満ちから見た民話という点ではまとめたんです、
う
ん、
一区切り
ということ
ですね。
そうです。
分かりました。ご覧になっている方も多くいらっしゃると思いますけれどもね、はい、ミニックのふるさとの民話12月で55号まで執筆ということです。先生、郷土の民話を読むということでどういったことが分かっていくんでしょうか？
はい、FM 柴田でもずっとこうお話ししてきましたけど、民話から新潟県内の郷土の歴史、特に阿賀北ということであったので、柴田市や胎内市のふるさとの様子や歴史が分かります。
はい、
これは民話といえどもかなり正確な民話が多いので、歴史的にちょっとおかしいっていうのも中にはありますけど、大体がその民話から歴史を探ろうという点では今回のシリーズ大変良かったと思っています。
ありがとうございます。はい、さあ先生、それでは今日はどういった民話をご紹介いただけますでしょうか？
はい、四音字型伝説に関わっての全く反対の意味での、塩の姿を取り上げてみたいと思います。
はい、
これは四音字型伝説が四音姿から来ているという点でも先週お話しましたけれど、この辺の塩の姿についても柴田市民、胎内市民は知っててもいい内容かと思います。大木金平さんが郷土史概論を書いています。これは春字の方で先生だったんですけど、その春字型は春字型って言うけど塩津型が正しいっていう研究論文を発表してるんですね。今から約80年くらい前になると思います。
あ、そうなんですね。
はい、この方のその郷土史概論の中に塩の津っていうのはその塩を積んだ船が黒川の塩沢塩谷あたりで転覆したので今でも塩が出るっていう民話をその本の中に書いてあります。だから私もその塩津型と春字型をどちらが正しいかを調べた時に最初に当たった研究者の本です。これはとてもその正確な論文ですので、図書館にもお孫さんが復刻したのありますので、ぜひ読んでみてください。
ああ、そうですね。
はい、この大木金平先生の出版から5年後ぐらいにやはり春字の方で池田右光という先生が越後古代史の研究の中でも春字型と塩津型ではその大木金平先生と同じ結論です。春字型っていうのはありえないというふうにその本で書いてありますから、大変私塩津型を復活させたいという10歳からの夢については大きな支援というか力強い本に出会ったなと思って、はい、興奮したことを覚えています。
塩の津ということで今日はやっていこうと思うんですけれども、まあ、シウンジ型という名前はショーンズ型という鉛から来たという見解なんですもんね。
はい、
先生
は、これは新潟県の地名学会の研究者の方々の共通の結論です。これは安田出身の早稲田の吉田東郷博士が地名辞典を大変なものを作ってますけど、あの中にもシウンジ型は 塩姿の鉛です、変わったもんですっていうふうに書いてあります。
お、
はい、
じゃあ今回塩の姿というテーマでやりますけれども、はい、この塩の姿っていうのはどういった意味なんですか。
はい、さっき言ったあの黒川で生産された、塩沢塩谷で生産された塩を中条の塩の津っていうところで送り出したので塩津方だっていうのが塩津方の由来ですね、
うん、
でその塩の津っていう港から出てるっていうんですけど、その塩の津ののが取れて塩津、塩津、今中条胎内市のところに塩津っていう集落がありますが、
うん、
これはあの塩津方の北の方にあたるんですけど、
ええ、
現在残っていますので、これもあの歴史から考えても民話から分析しても正しいかと思います。
今でもじゃあその、その塩の津っていうことの名残が残ってるわけなんですね。
残っています、はい、これは斉明天皇の付け皿の木とも関連するんですけれど、
うん、
その塩津のところにその人籠山っていつかあの前にやりましたね、うん、伝説
やりました
人籠、うん、人籠山伝説っていうのをやったんですけど、そういうところから見ても塩の津っていうのは分かってますし、うん、それから弥彦神社っていう神社から見ても塩の津あるいは塩津っていう点では非常にあの確かな立証、うん、証拠だと思います、はい、
今はもうこの塩津形はないんですもんね。
はい、今はあの先週申し上げたように全部あの神殿化しましたのでないんですけど、
うんう
ん、胎内市ではその地元の方々を中心にしてあの塩津形をその復活させたいという願いを持ってましてですね、大補助整備計画のとこ、ことも関連しているんですけど、うん、塩津形記念公園を今あの作ろうというので動いています。
へ、
場所も設定されているんですけど、その塩津形記念公園の中にあのハート型の塩津形を2万分の1あたりの縮小で作りたいというふうに今行動してるんですね。はい、計画が進んでるんです。近いうちに完成すると思います。
あ、そうなんですか、
はい、
お、じゃあできたらね、
はい、
ぜひとも遊びに行ってみたいものですね。
そうですね、うん、だから結局あの塩姿が全部神殿になったために早く消えたっていう、
うん、
いきさつもあるんで、
うん、
塩姿のへりのところに、うん、塩姿と同じあのハート型の形の塩姿を作りたいと言ってますので、大変いい動きだと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、
塩津形の北辺あたりに、まあ、この公園ができると、
はい、ちょうどですね、
うん、
あの場所的に言うと中条インターありますね、高速道路、はい、日東道の、中条インターとその人籠山の間、
うん、
で中条インター降りるとすぐ弥彦神社があるんで、
うん、
別名弥彦神社とあの人籠山の間って言ってもいいです、はい、
いや、じゃあ完成が楽しみですね。
そうですね、
いや、今胎内市ではそういった動きもあるということですね、
はい、もう10年ぐらい前から、うん、あの、
うん、
計画してるんですけど、ようやくあの本格的に造成が始まるという段階まで来ています。
わかりました、
はい、
今日はそんな胎内市の塩津形塩の津について、ご紹介しました。先生、次回でこのコーナー最終回と、
はい、
実はなるんですけれども、はい、来週はどんなお話でしょうか。
はい、塩の道っていう視点でこの民話を取り上げて放送してきましたので、黒川の塩谷から出た塩が中条の塩津で送り出されて塩津方だ、塩津方を通って梶川、阿賀野川、新潟港まで出るんですね、
ええ、
新潟港まで出ると阿賀野川を登って会津まで塩が送られてんですね、
はい、
で阿賀野市と阿賀町を通ってのその民話の中から五病山っていう阿賀町、旧津川町の民話を取り上げてみたいと思います。
五病山、
はい、
わかりました。来週いよいよ最終回となりますけれども、
ね、早いもんですね。
早いもんで本当に、
はい、
来週もじゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでここまでは民話で知ろう京都の歴史、先生は伊藤邦夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。